こんばんです。来ました。はい。今日はですね、以前、教えていただいたですね、創作、怪談サイト、投稿怪談サイトで怪談怪かける談って書いてあるサイトの投稿怪談を、適当に読んでいこうかなと、はい、いうふうに思います。でですね、やる前に、ジータ書き込みあるんで、書き込み読みましょう。ジータレス読み、673、伊沢さん来たこれと、来ました、はい、待ってましたよ、体は大丈夫ですかと、とりあえずは落ち着いたのかなといったところですね、はい、はい、なんとかです、はい、で674、お茶こんばんはと、まあ、お茶じゃないですけど、20代ですけど、こんばんはと、ようやくタイミングがあった、全力で聞くと、まあ全力じゃない方がいいと思うんですけど、まあ適当に流し気味で、聞いてもらえればと。で675、おっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。風邪治ったと、まあ 100% じゃないんですけど、とりあえず。で676、なんでローマ字打ちしてんだ、風邪は、大丈夫なのかと、まあなんとか、はい、なんとか、はい。で、677で、おいらが陸したやつだ、楽しみだ、じゃあ、と。ていうかね、ここの投稿階段はですね、ナンバー1001から、ナンバー1882まであるんで、882は、あるですよね今と思ったらね、これ第1や第2やって分かれてて、普通に0001から1000いいのかの、ページもあるんで、普通に1800はあるんですね、ここね、無理だろうこれ全部読むのは。どうしようかな、ちょっと迷いどころですね、どうやって進めて、読んでいくかというのはちょっと気になるところですけども、自分自身でどうしようかなと。なんかうまい具合にね、これをっていうんで、抜いてってもらうっていうのも手かなと思うんですけどね、その書き込みしてもらって、何番の何をって言ってもらった方がありがたいのかもしれないなと思いつつ、まあ、とりあえず1から、読んでいこうかなと、うん、はい。で、どこまで読んだっけ、677まで読んだの、678、風邪は治りかけが肝心と、でも声はいつも通りでよかったと、まあ、いつも通りなんですかね。で679、伊沢さん復活おめでとう、まあ復活、はい、今日も聞かせてもらいますと、ありがとうございます。で680、メルティーラブの人を言うひなの元気と、あ、完全に、誤爆ですね、それイザムですわはい、ひなの元気ってのもおかしいだろ、もう別の人と結婚してんぞこれ。で681、自作集の方はが数は少ないと、700ちょいだからねと、700ちょいでも半端じゃねえ、自作投稿じゃなくて自作小説の方、どっちの方、ちょうどリクしてくださった方がいるんで聞きますけど、これどっちでしたっけ、あれ自作小説の方を読んでっつってたんだっけ、っていうかここのサイトのやつをって言われただけだから別にそれは指定はないんだよね、自作小説を読んだ方がいいのかな、 そっち行く？そっち行くかな。自作小説って書いてある方を読みましょうか。いや700ちょいだから読むってわけでもないんですけど、まあ一応どっちでもいい。それが一番困る。700ちょいじゃねえし、800ぐらいあるし、776まで書いてあるよ。てかすごいな、これ自作ってここのそのサイトの人でしょ、その管理人さんってことでしょ、これがこんだけ何書いて、あ違うな、でも階段制作委員会って書いてあるな。まあいいや、細かいことは分からん。じゃあ自作小説の方行くか。まあ、なんかあったらあの投稿階段の方で、なんかいいのあったら教えてもらえれば、それを読みましょうか。まあ今日読むかどうかは分かんないですけど。で683、ジダレスミ、おちゃんばんはと、もおっちゃんじゃないですけど20代ですけど、こんばんはと。徹夜爆睡起床でおっちゃん来てたラッキーと。徹夜爆睡起床で、起床で今23時なんですけど、今来たんですか。はい、今起きたんですね。ものすごい不安定な感じがするんですけどね。まあいいや、とりあえず行きましょう。じゃあ自作小説の方のですね、ナンバー001のやつから行ってみましょうか。んーで、ですね、ナンバー1、001はマンホールっていう題名の、話です。で、佐崎静郎って書いてあります。これまあ作者の方の名前なんでしょうけど。じゃあ行きましょうか。佐崎静郎さんの、作で、マンホールっていうお話から。私は今日も絵画コンテストの作品制作のため学校の美術室にこもりきっていた。来年になれば受験勉強が始まってしまう最後のチャンスだから、コンコンと警備員が訪ねてくるまで時計が10時を越していることに全く気づかなかったのだ。自宅からの連絡で探しに来てくれた警備員に礼をし、私は荷物を抱えて美術室を飛び出した。真っ暗闇の学校内はとても不気味で、私の足音だけが反響して矢にきれいに聞こえる。裏口から自転車置き場に行き、鍵のかかっていない自転車に私は乗り込むと、自宅の方へとペダルをこぎ出した。昨夜の月夜とは打って変わって、今日は雲に隠れた月がぼんやりと照らすのみ。少々田舎にある学校だったため街灯もまばらで、ところどころライトなしでは全く見えないなんてところもあり、前輪が作り出す光だけが前へ前へと広がる。時折電柱の影から私を見ているような影もあったが、ドキリとした後にゴミ箱と気づき、ふうと息をなで下ろす。そんな矢先、ガリリリリッと突然チェーンに強烈な衝撃が加わった。まるで何か硬いものが巻き込まれて暴れているような感触。同時にペダルを踏み込めなくなり、私はブレーキをかける間もなく横に倒れ込んだ。幸い怪我はしなかったものの、自転車のチェーンは無理やり引きちぎられたかのようにズタズタになっていて、走れないことは明らかでした。はあ、はあ、深いため息の後、私は自転車のカゴにあった荷物を背負い、自転車を行った道の脇に寄せ、あと10分ほどで着く自宅の方へと歩き出すのだった。帰路の途中で私は気がついた。行き止まりへ続く分かれ道にある大きめのマンホール。小さい頃から私はそのマンホールが気になって仕方なかった。周りにはほとんどマンホールはなく、まるで異端者のようにある鉄の板。 中からゴーゴーと不気味な音を響かせては私の同心に恐怖を植え付けたそれ。自転車通学を始めてからは素通りしていたそれ。急に寒気を覚えた私は重い荷物を支える足に力を込めて一気に走り抜けようと走り出す。が私の体がちょうどマンホールを越えた時、不気味な音が背後から聞こえてきた。私は振り向くことができずに音が近づいてくるのを背中で聞いていた。金属の塊がコンクリートの上を引きずられるような音は黒板を引っかくように体中の神経を総け立ちさせ、私思わず両手で耳を塞ぎ込んだ。やめろ、やめてくれ。その時私が横目で見たものは、赤い髪の毛のような束に引きずられマンホールの中へとぐちゃぐちゃになって引きずり込まれていく私の自転車だった。私は今も自転車通学を続けている。以上、マンホールっていう題名の話でした。はい。で、次ごめん、ジータレス読み684、大学生は春休みだし自由な生活だと。あ、そうか、もう春休みか。早えっていうか、なんていうかそうか、もうか。ていうか大学暇だな、大学って今思うと尋常じゃない暇だな。ものすごい時間余ってんな。そう、今こそ何かいろいろやんなきゃ。はい。で、685、お茶今来たと。まあお茶じゃないですけど、はい、暇つぶしがてら聞かせてもらうよと。はい。まあそういう感覚で聞いてもらった方がありがたい軽くね、流し気味で、で、次、ナンバー002、口笛、斉藤美奈子作、いきましょう。これは私が高校に通い出した頃の体験談です。私の入学した高校は偏差値はまあまあのところで、親しい友達も大体はその高校に入学し楽しい日々を送っていました。もちろん新しい友達もたくさんできて充実感にあふれていました。高校は電車で2つ先の駅にあって、毎日朝の7時には駅に到着。ホームの前で電車を待ちながら、中学校の時からの友達と一緒にぺちゃくちゃと昨日見たテレビのことや好きな人の話、テストの話、たわいない話題を電車が来るまで話し、電車の中でもそれは続けられて、みんな笑顔でいっぱいでした。あんなことさえなければ。夏休みが始まる前だったと思います。私の住んでいる町は結構な都会で、ビルが立ち並んでいて、朝になれば大勢の人がホームの前に並んでじっと電車を待っているんです。今思えばそんなところで楽しそうに周りを考えずにおしゃべりをしていた私たちは周りの迷惑だったんでしょうね。時々怖い顔をしたおじさんが、こら静かにせんかと怒鳴りつけてきました。そんな時は少しだけ黙るんですが、また話を始めて、周りの人の目も冷たかったのも思い出します。しかも時期は強い日差しの夏空の下、周りの人のイライラは増していき、それでも私たちは毎日毎日それを繰り返していました。そんなある日、いつも通りに最前列でおしゃべりをしていた私たちの後ろから奇妙な音が聞こえてきたんです。まるで口笛を吹くみたいな。 カサカサに乾いた唇で口笛を吹いている、そんな音でした。人が棚のように立ち並んでいて移動できる状況ではないはずなのに、口笛はゆっくりと私たちの方へと近づいてくるのです。人の間を無理やり通っているのかもとも思いましたが、それなら人の列が乱れたり誰かが怒ったり、そういう動きがあるはず。でも全くないんです。口笛に恐ろしさを感じた私は横にいた友達に、ねえ変な音がするよと怯えた声でささやきました。友達はもう一人の友達と話し込んでいた様子で、え何と大声で私に問います。だからと私も大声で返そうとした時、すぐ背後からいる、私のすぐ後ろに得体の知れない誰かが狂ったように口笛を吹いて、後ろ髪が口笛から出た気味の悪い息でまくり上げられます。ゴーゴーと同時にホームの向こうから電車が入ってきました。あ、ねえ、なんて言ったの？電車のゴーンと口笛、真っ青の私につかみかかるように友達は聞いてきて、私の力の抜けていった体は勢いでトンと一歩横に動きました。友人も同じように一歩横に出てきて私のいた位置に立って、そこからはスローモーションのようでした。ひーと私は叫びました。5本の真っ黒な腕が人の間からにゅるるっと飛び出して、友人の体をものすごい勢いで線路へと突き落としたんです。電車がその上を一気に走り抜けていきました。友達の絶叫と一緒に私の制服も真っ赤に染まって、ホームに並んでいた人をみんな真っ赤で、黒い手だけがニュルニュルとまるでミミズのように人と人の間へと戻っていって、ピーピーと遠ざかっていく口笛と周りの人たちの絶叫を私はただ呆然と聞いていました。あれから8年、私は元気に旅行会社に勤めています。ホームで電車を待つときにピーピーピーピーと口笛を吹く癖以外、ごく普通の生活です。以上。口笛っていう題名の話でした。で、次行く前にジータレス読み686、大学生の方に対して、自由か、いいね、楽しんでおきなさい、今のうちだからと、うん、今のうちだね、最後のそのパラダイス、はい、で687、いやいや仕事だしと、お茶の声聞けて至福のひとときですなと。至福なんですかこれ、では今日はあんまりなんかダメですね、噛んでる、噛みまくってるし、なんかあんまり声が出ません。いつも以上にダメな気がする、はい、で仕事ってことで、頑張ってください、はい、で688、口笛が癖にか、疲れたねと、うん、っていうか口笛が癖になってんのがね、あれっていう感じがするけど、で689、赤い顔のマークで戻るんだと、え、それでもしかしてなんか変わる？普通にその戻るにしてないんだけど、うん、で690、今さおっちゃんおっちゃんおっちゃんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけど20代ですけどこんばんはと、え、何、赤い顔のやつで戻った方がいいの？赤い顔のやつで戻っても変わんなかった、 なんかあんのかと思った、はい、んで 次ナンバー003閉じ込められた男、石田夏夫作。新しい家はベランダが広く、中も西洋の雰囲気を醸し出しているとても良い家でした。ただ一つ僕の部屋にある奇妙な扉を覗いてはね、僕の部屋のクローゼットのドアを開けて、さらにその奥に小さいドアがあるんです。例えば電子レンジとか旅館にある金庫あたりの小さいドアです。取っ手の部分はザラザラに錆びていて、握っただけで手に錆がこびりつく。気味が悪くて僕は開ける気にもなりませんでした。父が気になると張り切って開けようともしましたが、長い間誰も住んでいなかった家だったので、扉が歪んでしまっていたり錆のせいで腐食していたりして、どうしても開きませんでした。それでも業者を呼んで開けてもらうと父は張り切っていました。僕はそんな気味の悪い扉、開けなくてもいいと思う反面、中に何が入っているのかわからない扉がある部屋で過ごさなければいけない。僕の心は不安でいっぱいでした。引っ越してきて2日が経ったでしょうか。ついに父が、明日業者が来る、もしかしたら宝石でも入っているかもなと、ニヤニヤした顔で僕に告げてきました。明日になればこの不安も消える、そう考えて僕はベッドに潜りました。気味が悪いのでベッドは部屋の隅に移動して、クローゼットから一番離れた位置にしていました。もしも寝ている時に物音でも聞こえたら嫌ですからね。眠りについてどれくらいしたでしょうか。ふと目が覚めたんです、夜中に。時計を見ると午前3時半、物音一つしない薄暗い電球の下、一人きり。さすがに僕は恐怖心には勝てず、ぶら下がった電気の線を引きます。カチカチ。あっさりと電気はついて、明るい部屋が映し出されました。あ、僕は背筋が凍りつくかと思いました。クローゼットが開いてるんです、閉めたはずなのに。電灯に照らされたクローゼットの中に、あの錆びたドアがぼんやりと浮かんでいます。怖くて怖くて僕は慌ててクローゼットを閉めようと扉に飛びつきました。その時です。カリカリカリカリカリカリと扉の内側からドアを引っかく音が聞こえてきたんです。爪で大根おろしのギザギザしたところを引っかくような、そんな痛々しい音でした。何かがドアの向こうにいる。引っかく音はだんだん激しくなっていき、ベリッと何かが剥がれる音が聞こえました。お父さん、お母さん。あまりの恐怖にクローゼットの扉から手を離せないでいる僕はその場で叫びます。けどどれだけ待っても、どれだけ叫んでも誰も来ないんです。まるで扉に声が吸い込まれているみたいに。ギャッギャッガチャッ、扉の音が変わりました。ノブを回してるんだ。大丈夫大丈夫、あのドアは開くはずがないんだ。開くはずは。ガチャガチャガチャガチャ。ノブが何度も回って、僕はそれを見守ることしかできませんでした。やがて音はさらに不気味に大きさを増していきます。まるでドアに体当たりしているような。ギシギシと扉が縮むのが分かりました。僕は目を疑いました。あれだけ父が力を込めても開かなかった扉が、少しずつ錆を落としながら開こうとしているのです。 キッと僕は情けない声を上げてクローゼットのドアを閉めました。本当なら中の扉を閉めようとするべきでしたが、それは怖くてできません。閉めた扉の向こうからギッギッギッと音がしばらく続き、バーンと扉が開いた音がしました。何かがあの小さな扉から出てくる。ゴキゴキと関節が鳴る音が聞こえました。あーと、この世のものとは思えない声がクローゼットのドアをビリビリと震わせます。寒気で体中の血が凍りつきます。お父さん、お父さんと僕は泣きながら必死で扉を掴んで、それが出てこないように叫びます。ついに中の何かがクローゼットの扉を掴みました。同時にものすごい力で扉を開けようと押してくるのです。ギャーと私は叫びました。少し開いた扉の上の方から真っ青になった血の気のない腕が飛び出し、バタバタと水を得た魚のように暴れる。それに僕は絶叫しました。さらに足元から顔のようなものが這い出してきた時、上から手、下から頭、こんな人間いるはずない。そう思いながら僕は気を失いました。以上。閉じ込められた男っていう話でございました。で、次行く前にジータレス読み、691、口笛でヤングフォークという歌を思い出した。わからん。それは知らないっす。聞いたらわかるかもしれない。692、いや特に意味はないけどね、赤い顔と。しかしこの赤い顔が伏線とは思わなんだよと。あ、そういうこと。そうなので、693、大根おろしにベリッと剥がれる音、指を削られたな、爪も剥がれたなと。はあ、強くそんなのをねえこすったら、はい、削れるわ。で、694、おっちゃんのあーとかいいとか規制っぽい太い叫び声はすごい超ビビったと。っていうか、あの規制とかね、あの擬音系はね、あのどうしても入るとは思うんですけど、どうしたらいいかわかんないですね。あの本当に何度も言うけど、技術がない人がやるやつほどあの滑稽になるね、あれはないんで、だからなるべくあのそれをそのまんま読んで、そういう音がしました的な読み方に切り替えて読むっていうことをしないと損なわれる。なんか上手い人だったらいいんだけど、上手くね人がやってもね、ただのお笑いの方に行っちゃうから、そこは困りますね。で、695、水を得た魚ってそういう時に使うかと。ビチビチビチみたいな、元気やねみたいな、わかんない、そういう時にも使う。まあ、それぐらいそのビチビチしてたっていう、生きがいいっていうのね。で、次ナンバー4004、向かい席、浅間翔平作。電車に乗って前の席の人が気になることってありません？ 俺は彼女と遊園地に行くために始発に乗って彼女の家に向かってた。始発に乗ることってめったにないから、ああこんなに空いてるんだってびっくりした。俺は満員電車とかが嫌いで、いつも端の車両に乗る癖があるんだけど、人が少ないって程度じゃなくて、本当に人が乗っていないんじゃないかってぐらい誰も乗り込んでこないまま電車は走り出したんだ。しばらく電車は走って何度か駅に止まったけど、やっぱり誰も乗り込んでこない。隣の車両を覗き込んで、やっとその 3、4つ向こうの車両に20代ぐらいの若者がマナー悪そうにはしゃいでいるのが豆粒みたいに見えるぐらいで、退屈に駆られて俺は座席にどんと深く座り込んだ。次はバツバツバツバツとしばらくしてアナウンスが流れて駅に電車が止まった。聞き覚えのない駅名で乗り過ごしたかもと思ったけど、駅の案内板にある次の駅がちょうど彼女の家がある駅名だったから、俺はほっとして座り直した。あ、俺の声はすっとんきょうな声だったかもしれない。だって開いた扉から一人の男が入ってきたもんで、今日初めて同じ車両の客に驚いたんだけど、その男なんかおかしい。なんか何もかも真っ黒で深い帽子をかぶっているせいか顔も見えなくて、よたよたとした歩き方で俺の目の前に座ったんだ。他に空いている席がいっぱいあるんだからそっちに座れよって思ったら、いつ入ってきたのか奥の方にもう一人若そうな女がうとうととしながら座ってる。ああそれでこっちに来たのかなんて思っていると、電車はまた走り出した。なんだか前を見るのが嫌で、でも移動したりすると感じ悪く思われるかもしれないし、俺は落ち着かない感じでチラチラとそいつを見た。相変わらず真っ黒な帽子で顔は見えないが、中年のサラリーマン風な感じがした。でもなんかおかしい。だってよくよく見ると靴は履いていないし、爪は変色して黒い土みたいなのが付着してる。シワだらけで骨の上に皮が乗っかってるみたいで、あんまり見るのも失礼だと思って俺は視線を女の方へと移した。同時だったかな、スーッと女が立ち上がった。やば、見てるの気づかれた。視線を広告に向けてごまかそうとするけど、きっと旗から見ればわざとらしいんだろうななんて思ってたら、向かいの席の男がボソボソと口を動かし始めた。ゲロ、ダメだ、ニロ、ゲロ、ニロ、はい。その声は明らかに俺に向かって発せられていて、何言ってるのか分かんなくて、ようやく聞き取れた言葉が逃げろだった。逃げろってどこへ、なんで。俺が男に近づこうとして、俺は気配を感じて横を見た。あギャーッ。こっちに歩いてきた女がすぐ横にいて、その女目にぽっかりと穴が開いてて、ところどころが抜けてボロボロになっている歯をカチカチ鳴らせて俺のこと見てるんだ。しかも半分肉がそげて骨みたいな両手振り上げて俺のことを捕まえようと。ギャーと俺は死に物狂いで何度も転びながら隣の車両に飛び込んだ。お前どっから来たんだ。ぜえぜえと息も絶え絶えな俺をさっき見た若者たちが驚いたように見ていた。あんなに先にいたのにどうしてって俺が振り返ると車両がないんだ。そこ最後尾の車両だったんだよ。 助けてくれた真っ黒な男、聞いたことのない駅、消えた車両、化け物のような女。あれ以来俺はどれだけ混んでいても絶対に最後尾には乗らない。以上、無解析っていう題名の話でした。で、次行く前にジータレス読み696、水を得た魚が正しい読み方らしいよとあるアナウンサーが言っておった。水を得た魚、水を得た魚ってみんな言い過ぎちゃって、もうそれが普通になっちゃってんじゃねえの。あ、ほんとだ。でももういいんじゃねえのこれ。ことわざや古事、聖句では魚っていう漢字は魚ではなく魚と読みますと。魚の語源はお酒のつまみを意味する魚で、本来魚類全般は魚と言っていたようです。ただ水を得た魚という言い方も増えている。言ってくんなきゃって、っていうのが697にも書いてある。でももう時代が流れて、日本語も変わってって昔は、手に入りにくい珍味、新鮮な海産物が流通しにくい時代は魚イコール手に入りにくい珍味だったから、魚っていうのはあったけども今は別に手に入りにくいなんてことはないんで魚でも魚類も魚でも別にね、なんかいろいろいいんじゃねえのっていう、はい、とは思いますけど。んで次、ナンバー005、乳母車っていう題名の話。遠藤京子作。3ヶ月前、私は都会の外れにある小さな会社に勤めていました。骨董品などを取り扱う本当に小さな会社で、ひび割れた外観のビルの3階にちんまりとオフィスを構えているような会社でした。私はその日、残業を申し付けられて、夜中の12時まで書類の整理をしていたんです。一人一人と同僚たちも仕事を終えて帰っていき、仕事がやっと終わった頃には私一人だけが取り残されている状況でした。ただ怖さというものはなかったんです。霊感とか全くなかったし、幽霊なんか信じていませんでしたから。さあ帰ろうってやっと終わったという安堵感で立ち上がったとき、急にトイレに行きたくなって、私は荷物を持ったままオフィスから出たところにあるエレベーターの隣にあるトイレに駆け込みました。用を足してほっと一息ついた私は荷物を持って、今度こそ帰ろうと鍵に手をかけました。ひゃっ。その鍵が氷のように冷たくて、私は思わず声を上げました。その時、キッキッキッキッと錆びた鉄のようなものが擦れ合う音がトイレの外から聞こえてきたんです。もちろん私以外の全員はすでに帰宅していますし、このフロアには私の会社しかありません。もしかしたら他の階の方が来たのかも、それとも警備の人。でもあの変な音は何なの。 寒気を感じた私は個室の扉をそっと開き外を覗き込みました。トイレの中には何もいません。音はトイレの外からしているのですから。
キッキッキッキッ、
音はフロアを一巡するように遠くなったり近くなったりを繰り返して、ついにトイレの前へと近づいてきました。私の頭は泥棒だったらどうしようという不安でいっぱいで、この時はそんなものがうろついているとは思いもよりませんでした。音はちょうどトイレの前を通り過ぎようとしています。トイレの扉は私が入ってきた時に開きっぱなしにしてあったので、個室から覗けば誰が通り過ぎるのかすぐ見ることができます。どうしようと迷いましたが、好奇心から私は個室の扉をまた開けて外を覗いてしまったのです。トイレの開いた扉から見えたもの、私はそれを見てすぐに扉を閉めました。心臓が凍りついて息もまともにできません。赤黒く錆びた乳母車がキーキーと音を立てながら横切り、続いて真っ白い人型のもや、ん?霧のようなものがそれを押していくのが見えたのです。乳母車の中からは何かがうごめくような聞くに絶えない音が響いていて、泥棒でも警備員でもましてや人間でもない何かがこのフロアをさまよっていたのです。乳母車の音はさらに何度かフロアを一巡し、しばらくするとガガッという音がしてどこかへ消えてしまいました。エレベーターに乗ったんだ、私はそう気づきました。私は静かにトイレから出ると、そのまま音を立てずにエレベーターの数字表示を見ます。確かにエレベーターは動いていて4階に止まりました。小さい音が上の階から階段を通じて聞こえてきます。エレベーターを使えばあの変なものに気づかれてしまうかもしれない。あれはきっと4回も同じように何度も回る。だったら、私は階段から1階へと降りることにしました。もちろん静かに。足がガタガタと震えてハイヒールの音が聞こえてしまうかもしれない。そう思いハイヒールも脱ぎました。こうなれば私が泥棒のようです。静かに静かに。私は荷物を抱きながら階段を降ります。2階に着くと、もう4階にいるあれの音も聞こえてこなくなり、ふうと息をなで下ろします。でもまだ安心できない。私はゆっくりと階段を降りて、ついに1階にたどり着くことができました。やっと帰れると私が振り返ると、またエレベーターが動き始めたんです。汗がぶわっと吹き出てポタポタと床に落ちるのを感じました。数字が1階に向かってくる。一目散に外へと続く扉に手をかけましたが、ガチャガチャとどんなにノブを回しても開かないのです。まるで見えない力で締められているように、どれだけ力をかけても。チン、エレベーターの扉が開く音が背後からしました。
キッキッ
と乳母車の音も、あれが後ろにいるのです。誰か助けてと叫びたくても声すら恐怖で出てきません。乳母車が近づくにつれ、むわっと何か血のような匂いまで漂ってきます。むせ返るような匂いと耐えきれないような恐怖。その時私の腕に何かがピチャッと触れて、私は振り向いてしまったのです。キャーと私はそれを見て絶叫しました。乳母車の中にはぎゅうぎゅう詰めにされた赤ん坊のような顔がうごめいていて、 それらの目が一斉に私を見て、おぎゃーおぎゃーと泣き始めたのです。続けて乳母車を押していた白い人間の形をした霧のようなものが赤ん坊の顔の一つをつかむと、私の腕にビチャビチャと押し付けていたのです。その後どう逃げたかは分かりませんが、気がつくと私は自宅のベッドに横になっていました。夢だったのかもと思い、押し付けられていた腕を見ると私は凍りつきました。押し付けられた箇所が赤黒く変色していたのです。その後私はあの会社を逃げるように辞め、新しい職場で働いていますけれど、私の腕の変色した跡は今でも残っていて、しかも広がり始めています。まるで赤ん坊の顔のように。あと私、時々あの会社に行きたくてたまらなくなるんです。赤黒く錆びた乳母車に入りたくてたまらないんですよ。以上、乳母車っていう話でございました。はい。で、次行く前にジータレス読み、698、そうそう、手に入りにくいものが珍味、赤ん坊料理も珍味、中国怖すぎると。赤ん坊料理で何、あれそんなのあったっけ。で699、そのうち私魚座なのっていうやつが出てくるかもねと言いづらいからない。言いづらいわそれは。で700、ギョギョと、ギョギョじゃねえし、で701、まさかなと。で702、さかなクンピンチと。さかなクン、あ、さかなクンね、動くんですから。で703、アンロジアロンゾの絵本でわざと動くんってのが出てきたなと。アロンジアロンゾ、ごめんなさい、ごめんなさい、言い間違えた。動くんいたっけ、そんなあったっけ、わかんねえや。で、704、スネークみたいに気づかれないように頑張って逃げるんだと。まあ無理ですわな、向こうはもう、意外とわざとちょっと4回言っといて1回言ったらまあ降りちゃおっかなみたいな。で705、暴走乳母車、背があるかと。てか暴走は別にしてないと思うんだけど、おっちゃんのエッチスケッチワンタッチって書いてあるんですけど、もう意味が分かりません、さっぱり。 なんでそういうのあれが出てきたのかさっぱり分かんねえ。しかもおっちゃんじゃねえし、20代だし、なんでがそんなのが出てきたのかよく分かんないんだけど、久しぶりに聞いたしね。で次、ナンバー006、隙間っていう話。浅島、なんて読むんだろう、浅島純子、なんて読むんだろう、さっぱりわかんねえ、名前は難しい、なんて読むんだろうこれ。ゆい子なのかな、浅島ゆい子、まあいいや、間違ってたら申し訳ないです。とりあえずそういう名前、隙間っていう題名の話。これは私の学校で昔から伝わっている話。私の通っていたバツバツ小学校の校舎には一箇所妙な場所があるの。4階の廊下の一番端っこの壁に小さな隙間、 女子トイレの扉のさらに奥に不自然な奥行きがあって、行き止まりの壁に隙間が空いてるの。覗いてみればわかるけど、隙間は結構長くて、そうね、大人の人間の腕2本分ぐらい。でも隙間の横の長さは3センチから4センチほど、いくら小学生でも入れない隙間。どんなに痩せ細って骨と皮だけになっていても無理でしょうね。どう頑張っても腕が精一杯、肩で止まってしまうわ。あなたも似たような隙間を見つけたら試してみたらいい。無理だってわかるから。腕を入れた後どうなっても知らないけどね。隙間には何が潜んでいるのかわからないのよ。見たこともない虫がいっぱいうごめいているのかもしれないし、わけのわからないものが住み着いているのかもしれないのだから。私が知っている話は、そんな隙間に殺されてしまった少年の話。少年の名前は A 君って呼ばれているわ。本名は知らないけれど、もう彼は話の中では A 君なの。その子はもう死んでしまったんだから。 A 君は小学6年生で6年4組にいたわ。そう、ちょうど隙間に一番近い教室。前々から興味があったんでしょうね。そのクラスになった日に彼は隙間を見に行ったわ。その頃から噂になっていたのよ。今ほどじゃないけどね。4階の端っこに妙な隙間があって、覗き込んだら誰かの目が見えたとか、誰かがおいでおいでをしているとか、たわいもないものよ。でも小学生ってみんな怖いものとかに興味があって仕方ない頃でしょう。休み時間になって A 君が行くと、クラスの子たちが隙間に集まっては消しゴムのカスとか牛乳瓶の蓋とかを投げ入れては遊んでいたの。怖がってやめようって肩を引っ張る子供とか、無邪気よね。 A 君もワクワクして同じようにポケットに入っていた5円玉を隙間に放り投げたの。チャリンって5円玉は隙間の奥に当たって倒れたわ。なんだ、何も起きないじゃんで、 A 君はがっかりした様子で言ったの。途端に5円玉もったいなかったなって思いも込み上げてきて、 A 君は隙間に手を伸ばして奥に入ってしまった5円玉を取ろうとした。でも無理。隙間は大人の腕2本分の長さで、横幅が3、4センチなんだから。同時にチャイムが鳴って、子供たちは一斉に教室に戻っていったわ。あ、待ってよみんな。教室に戻っていく子供たちはみんなその声を覚えていた。 A 君の最後の声をね。6年4組の授業が始まって先生がやってきたわ。ふと見渡すと A 君が席にいない。おい、 A はまだ遊んでるのか。あ、 A ならさっき隙間のところで遊んでました。さっき一緒に遊んでいた一人が隙間の方を指さして言ったわ。仕方ないなと、その子を連れて先生は隙間の方へ行ったの。でも廊下の向こうには誰もいない。それは離れたところからでもよくわかった。先生が男子トイレにいるかもしれないと中に入ったとき、廊下から連れてきた男の子の耳をつんざく絶叫が聞こえてきたの。何事だって先生が廊下へ出ると、男の子は廊下で恐怖に震えながら廊下の向こう、隙間の方をガタガタと指さしたわ。ええ、隙間の中を見たとき、先生もその場に崩れ落ちた。誰でもそうなるわ。だって隙間の向こうに A 君がいたんですもの。3、4センチしか横幅のない隙間の中でビクビクと痙攣しながら5円玉を握りしめて、 A 君は隙間の奥にいるのよ。血まみれになった体からドクドクと鮮血が流れ出して隙間を真っ赤に染め上げて、 A 君の体は4センチぐらいまでに押しつぶされ、隙間の奥に埋まっていたの。よく子供が落書きする棒人間、そんな例えが合ってるかしら。顔も半分以下に潰されて、中の詰め物が溢れていた。体もぐしゃぐしゃに潰れて、肋骨が体から無残に突き出して鮮血でピンク色に染まっていた。 先生は絶叫したわ。それを聞きつけて生徒たちや先生が隙間の方に走ってきて、みんな絶叫してトイレに駆け込んだ。それほど A 君はひどい状況だった。しばらくして警察が駆けつけたけど、 A 君がそうなった原因は全く不明だった。子供の力で奥まで行けるはずがないけれど、誰かが A 君を押し込むにしても道具が必要だったし、 A 君と子供たちが別れてから発見されるまで長くても8分ほどしかかかっていない。さらに A 君を隙間に押し入れる音どころか、 A 君の悲鳴すら誰も聞いていないのだから、事件は全くの謎のまま闇に葬られたわ。あ、そうそう、 A 君の死体取り出すのに苦労したそうよ。腕も届かないから、とても長い棒のような道具で死体を引きずり出すしかなくてね、棒でつつくたびに鮮血が散ったって話よ。それでもそんな事件があっても隙間はその小学校にあるの。隙間を埋めようとすると必ず両者に不幸な出来事が起こるらしくてね、仕方なく立ち入り禁止のテープが貼ってあるの。その場しのぎってやつね。私この話を友達から聞いて一回行ってみたの。そしたら隙間の奥で何か光ってて、それは綺麗に光る五円玉だったわ。私は取らなかったけど、もし隙間に入っているお金を見つけたら手を伸ばしてみることね。とても貴重な体験ができると思うわよ。以上、隙間っていう話。でした。で、次行く前にジータレス読み。へえ。あら、俺706読んでねえな。入りたいんだ。こいつも疲れましたなと。さっきの乳母車のやつね。なんで乳母車に赤ちゃんの顔がいっぱいあって、それを一つ取ってなすりつけてきて、それが赤黒いシミになってまた自分も入りたくなる。なんなんでしょう、さっぱりよくわかんない。でも疲れた。で707、エッチスケッチワンタッチに聞き覚えがあるなんて、さてはおっちゃんだなと。まあ20代なんですけど。で708、この語り口いいね、おっちゃんの読みと相まって素晴らしい。そう、語ってる風なのはいいですよね。で709、詰め物手って書いてあるんですけど、まあホルモンが。で710、今夜の話はなかなか怖い感じだねと。なかなか質がいいんですかね。はい。で、次、7、合わせ鏡ましたとしき作。鏡と鏡を合わせると無限の世界が一瞬に広がる。幾重にも幾重にもつながる世界のすべてが鏡の作り出した虚像だと言い切れますか。鏡の間に顔を覗かせれば、何人ものあなたが同じようにそれぞれの世界を覗きます。あなたが笑えば全員が似たりと笑いあなたを見るでしょうね。その時あなたはどんな気分になるのでしょうか。気持ち悪く感じますか。ゾクゾクと背中に何かを感じてしまったのであれば、今すぐやめるべきです。鏡に映るあなたの笑顔があなたの死ぬ時の顔になるかもしれません。でもね、死んだ時の顔が映るなんてまだ優しいですよ。本当に怖いのは別の世界につながってしまうこと。別の世界から悪魔がやってくることなのですから。悪魔、西洋で信じられている日本でいう鬼といったところでしょうか。彼らは僕たちとは違う世界に住んでいて、常に僕らを狙っています。時々ニュースなどで犯人がわからない迷宮入り事件とかありますよね。 あのいくつかも悪魔の仕業なのですよ。この話の主人公と同じように悪魔の世界の扉を開いてしまった彼らをね。丸×コンタクトレンズって知っていますか？ほら、発売されたばかりなのにすぐ発売中止になってしまったコンタクトレンズです。新聞には低温度にて割れやすい性質がなんて書いてありましたけど、実は違います。本当はもっと恐ろしい理由で中止になってしまったんですよ。あなたはメガネとかつけてますか？つけていますか？それともコンタクト、目がいいからいりませんか？僕が知っているこの話の主人公 F 君はかなりの近眼でした。もちろん勉強をしていてそうなったのではなく、ゲームや漫画の見すぎややりすぎです。それでメガネをいつもかけていたのですが、メガネをかけていると頭がよく見えますよね。ガリ勉をしているキャラクターとかメガネをよくかけていて、僕たちはいつの間にかメガネイコール頭がいいと刷り込まれてしまっているんです。 F 君の友達もそうでした。それで F 君はメガネをかけているのに勉強ができないとバカにするようになりました。時にはメガネを取り上げて隠してしまったり、いじめみたいなものですね。F 君は耐えきれなくなり、ついに眼科に行ってコンタクトレンズを試すことにしました。新発売の丸×コンタクトレンズをね。けど F 君は宿題をやるのを忘れていて、気がついたらもう夜中です。それほど頭の良くない F 君だった上に宿題の量が多く、気がつけばもう朝の4時を過ぎていました。コンタクトレンズをつけるのは出かける前にしようか。いや、今つけないでどうするんだ。またバカにされる。それに朝につけたのでは失敗した時にどうするんだ。練習しなくちゃ。F 君は必死でした。それほどメガネをつけていることが嫌だったんでしょうね。そしてコンタクトレンズを洗面所の鏡の前で取り付け始めたんです。目に異物を入れる。それはかなりの恐怖心です。もしコンタクトレンズがくるりと目の裏側に回ってしまったらどうでしょうか。失明するなんてことはないだろうか。さまざまな不安が F 君の中を巡ります。コンタクトレンズを持っている指が震えてなかなか取り付けることができません。そうしている間にも時間は過ぎていきました。4時半を過ぎ、時刻は4時40分になっていたのです。合わせ鏡の噂はご存知ですよね。4時44分44秒に何かが起こると、自分の未来、自分の結婚相手、自分の死に顔、そして悪魔。けれど F 君は合わせ鏡の噂などを聞いたこともありませんでした。知っていようとも、真剣にコンタクトレンズと格闘している彼には気づきようがなかったのですが、そして時計の針が44分になったとき、F 君はコンタクトレンズを目にはめ込んだのです。やった。これでバカにされない。なんだ、目に入れても大丈夫じゃないか。新しく開けたメガネのない世界に感動していたとき、時計が44秒を指したのです。ギャー、目が痛いと F 君は絶叫しました。突然コンタクトをはめた両目に信じられないほどの激痛が走ったのです。まるで目の中に指を突っ込まれてえぐられているような痛さといえばわかるでしょうか。洗面台に顔を突っ伏して何が起こったかわからずに F 君はもだえます。
痛い、ああ。
何が起こっているのか確かめようと激痛と戦いながら F 君は洗面台の鏡を見たのです。その時 F 君は最後の絶叫を放ちました。なんと自分の左目にはめたコンタクトレンズからケムクジャラの手が暴れながら出ようとしていたのです。西洋の本に出てくる悪魔の手そのものでした。そうです、コンタクトレンズと洗面台の鏡が合わせ鏡となってしまい、悪魔を呼び寄せてしまったのです。 F 君はもがき苦しみながら叫び続けました。そしてメリメリメリと何かを突き破るような音と破裂音が響き、静寂が訪れました。朝両親が洗面所を開けると頭がぐちゃぐちゃに破裂した F 君がいたそうです。 その横に落ちているコンタクトレンズが不気味に F 君の欠片を反射しながら。警察も調べましたが、彼の破裂した頭は内部から何かが飛び出たような痕跡を残していて、どう調べても全く原因が分からず事件は迷宮入り。また悪魔の仕業による犠牲者が出たというわけです。この後、同じように丸バツコンタクトレンズを夜中にはめてしまい悪魔を呼び出してしまった人が続出し、ついに丸バツコンタクトレンズは発売中止となってしまいました。あなたも気をつけた方がいい。何が合わせ鏡になるかわからないのですから。特に目はね。以上、合わせ鏡っていう題名の話でした。で、次ごめんにジータレス読み711。俺も小さい時タンスの隙間に手を突っ込んでお金取ったことあるからヒヤッとしたと。まあなんとなく隙っていうか、普通に自販機とかもね、自販機と自販機の間にたまたま落とした小銭が転がってって手を伸ばすみたいなことはあると思うんですけど。で712、コンタクトはやだね、目に直接物をつけるなんて考えられんよと。メガネメガネ、やっぱりメガネだよと。まあ人それぞれなんですけど、さすがにね、今まあ技術も発達してっていういろいろソフトなあれがあると思うんですけど、それでも自分はメガネですね。自分もメガネですね。はい。で次、ナンバー008、おいでおいで、美咲、美しい子供と書いてなんて読むんだろうな、よしこ、これまたわからん。よしこが多いのかな。まあいいや、美咲よしこ、おいでおいでという話。これは3年前、私が中学3年生だった頃の不思議な話です。当時私の通っていた学校は歴史が古く、創立50年の伝統を誇っていました。それだけに校則は多く、女生徒は髪を長くしてはいけないだとか、男子生徒は運動部にて成績を残さなくてはいけないだとか、理不尽なものが大体でした。生徒のために学校があるんじゃなくて、学校のために生徒がある、そんな雰囲気で私は居心地の悪い学校生活を続けていたんです。どこにいても監視するみたいに先生がいて、校則違反をしようものなら呼び出されて1時間ほどの説教と反省文を書かされる。それでも有名高校への進学率が非常に高い学校だったので、親も何も言えず、3年間何一つ変わることなく、そんな日々は続いたのです。そんな時、奇妙な噂が広がりました。体育館の壇上裏のカーテンから誰かがおいでおいでをしている、そんなものでした。校則には学校についての噂は流してはいけないというものもありましたが、先生のいないところでその噂は広がっていきました。時には先生同士もその噂話をしていたそうなのですが、確かめたい気持ちはありましたが、授業以外の時に体育館へ行ってはいけない、それも校則。3年生であと少しで卒業という時に騒ぎは起こしたくありません。友達も皆同じで、1年生や2年生も確かめに行く者はいませんでした。先生が何人か調べに行ったとの噂もありましたが、定かではなく、1ヶ月もすれば噂は最初からなかったかのように消えてしまいました。けれどさらに1ヶ月後、卒業を2ヶ月前に控えたある日、 月恒例の朝礼の時にそれは起こってしまったのです。毎月校長が自分が作ってきた感動する話だかなんだかの話を生徒の前でするのですが、最高で2時間にも及ぶそれは生徒たちへの拷問でした。さらに本人が気づいているかいないかは知りませんが、最終的に結論は一緒なのです。居眠りをしようものなら即壇上に連れて行かれて全校生徒の前で晒し上げです。もちろん貧血で倒れても保健室に連れて行かれることはなく、壇上の上に寝かされるのです。それが校長の命令でした。自分の話をどうしても聞かせたいのです。普段ならば外で行われるそれは、この日に限って大雨に見舞われて体育館で行われました。毎月と同じように校長が壇上へと上がり、つまらない話を読み上げます。自分がいかに成功して校長になったか、その間に蹴り落とした人間の愚かさとは何か、自分に逆らうものがどうなっていったか、自分がいかに優れた人間であるか、利己的にも程がありますけれど、私たちは耐えなくてはいけないのです、この拷問を。その時私はふと壇上裏のカーテンにおかしなものを見つけました。人形です。薄暗いカーテンの裏に人影がちらちらしているのです。しかも人影はゆらゆらゆらゆらと不気味な動きをしながら片手でおいでおいでをしている。私は1ヶ月前に流れた噂を思い出しました。体育館の壇上裏のカーテンから誰かがおいでおいでをしていると。まさかあれがそうなの。私の目にはそれが人間ではないということがはっきりとわかります。肩や腰、腕の曲がり方が普通ではないのです。まるで骨が折れているかのように不気味で恐ろしげで、おいでおいでと誰かを誘っているのです。怖くなって目をそらせると隣の子と目が合いました。恐怖に満ちた目です。まさかと思って辺りを見ると、みんな壇上から目を離して震えているではないですか。先生までみんなにも見えていたのです、あのおいでおいでをする影が。ざわざわと体育館の中にざわめきが広がり、校長の話どころではなくなっていきます。こら、わしの作った校則が守れんのかと校長の怒声が響きます。当たり前です。ただでさえ聞きたくないのに背後に変なものがいるのです。聞いていられるはずがありません。その時先生の一人が校長の後ろに指をさして、後ろとつぶやきました。教えられた通り校長は振り向き、それを見ました。なんだ貴様は、うちの生徒か。わしの話を妨害して校則違反もいいところだ。影はまだおいでおいでをしています。貴様こっちへ出てこい、全校生徒の前で見せしめにしてやる。影はまだまだおいでおいでをしています。出てこんかと怒り狂った校長がカーテン裏へと足を進めて、そのおいでおいでの手を掴んだ時、絶叫と同時に校長の体がカーテン裏へとものすごい力で引き込まれました。私は見ました。恐怖に彩られた校長の顔と校長が掴んだ手が彼の体を侵食するの。誰も誰一人として生徒は助けには行きませんでした。先生数人が慌てて壇上へと駆け上がり、カーテン裏を覗き込みます。同時に先生たちは腰を抜かしたように倒れると、その場で上と吐き始めました。ほんのりと血の香りが私たちへと届き、校長が死んだことを悟りました。カーテン裏からおびただしい血が流れ出してきました。隣の子が薄笑いを浮かべて言いました。ざまあ見ろって。私がその後聞いた話によると、校長は心臓をえぐられて即死だったそうです。死体はバラバラに切り刻まれて、両手はもぎ取られて行方不明。 警察は犯人を今も探しているようですが、犯人は人間ではないのですから無理でしょうね。あとあれから新しい校長が来て学校の校則は緩やかになったそうですが、卒業してしまった私には関係のないことです。中には校則を作っていた校長に恨みを持った例の仕業だなんていう人もいますが、緩やかになった今でも時々おいでおいでをする影は現れるそうです。あの影はそんな簡単な存在ではないということなのでしょうか。そういえば去年別の小学校でも小学1年生の男の子が同じようにカーテン裏で、以上、おいでおいでっていう名前のお話でした。んで次行く前にジータレス読み713、お茶こんって書いてあるんですけど、まあこんばんはです。はい、そんなあの絵押しっぱなししなくていいと思うんですけどはい、まあおっちゃんじゃねえし。んーで今日はナンバー10までやろう。次ナンバー9009、顔君下誠二っていう名前の方のお話、顔です。行きましょう。僕の友達に一人心霊現象だとか UFO とか、とかだとかを全く信じない人がいました。心霊番組の特別番組を見るたびにこんなのやらせだと言うんです。彼は仲間内で起こった墓場での肝試しの時も同じようなことを言って場の雰囲気をぶち壊しにしたこともありました。それ以来僕たちは彼を肝試しや百物語の類には誘わない、彼の前で怪談話は絶対しないと決めたんです。ある日町に一つの噂が立ちました。人通りの少ない商店街の裏にある道路にのっぺらぼうが出る。女子高生が見たとかサラリーマンが追いかけられたとか、僕は聞いても本当に嘘っぽい噂だったんです。こんな噂を彼に聞かせたらここぞとばかりに バカにして、どれ見ろ所詮幽霊だか妖怪だかはこういう嘘っぽい話と一緒でなんて言うに決まってます。僕と友達は絶対この噂は彼にはしないと決めました。みんな彼の言い草にはうんざりしていましたし、僕たちは全員幽霊とかそういう話が大好きでしたから、バカにされたくはなかったんです。けどそんなのは無意味でした。走り出した噂は止まらずに、道路を歩いていると小学生たちがあっちにのっぺらぼうの出る道があるから行こうぜと無邪気に叫んでいるほどに噂は広がっていました。街の中ではのっぺらぼうの写真を撮ったら1万円なんてバカな企画も始まって、いないことを前提にしてみんな噂を楽しんでいたんです。もちろん僕も信じていませんでしたが、あいつはもっと信じていないはず。きっともうこの噂を聞きつけてもうすぐ僕たちの前にやってきてはバカにする、そう確信していました。がいつまで経っても彼は現れず、連絡すら取れなくなってしまったんです。数日経って僕は友達と遊んだ帰り、僕はあの道を通ることにしました。あのペラボーなんかいないって分かっていますし、別にそれを確かめる気もありません。ただ通ってみたかった、それだけです。相変わらず彼には連絡は取れないまま、彼が住んでいるアパートにも帰っていません。何かあったのかもしれない、僕はそう思い始めていました。チカチカと光る道の蛍光灯、舗装されている割には雑草がところどころに生えており、大して使われていないのがよくわかる。これでは砂利道と似たようなものです。 左右には家々の塀が高くそびえていて、迷路に迷い込んだ感覚を感じます。もしも本当に迷路なら迷い込んで出てこれないのかもしれない、なんてバカな考えも起こります。いくら僕が霊を信じているからといって本当に起こるとは思いもしませんが、あ、冗談の一つです。ある程度歩いていくと道が Y 字型に分かれていて、僕はその中心に植物のように生えたカーブミラーに視線を移しました。左には家の門が見え、普通の道につながっていることが分かります。右はこの道と全く同じ、家の塀が続いているだけの一本道です。僕の家は左の道をまっすぐ歩いて十字路をまた左へ、さらに進んだコンビニを曲がったところ、逆に右に行ってしまうと2倍ほどの時間がかかってしまう。どうしようかとカーブミラーを眺めていると、ふとおかしなものが目に入りました。右のミラーに映っている電信柱の裏で影のようなものがゆらゆら動いているのです。まさかのっぺらぼう。いや、いくらなんでも野良犬とか野良猫とか酔っ払いのおじさんかもしれないし、反して僕の心臓はドクンドクンと脈動を早めます。すると揺らめいていた影が電信柱からスーッと出てくるではありませんか。痛い。裸足で歩くような音が耳に届き、それが人であることを認識させます。写真を撮ったら1万円なんでバカなものが一瞬浮かびましたが、それがさらに人の形をして電信柱の裏から出てきたことで、風船が割れるようにそれは消えます。まとまっていた影は溶けるように消えて、肌色の手首がちらりと見え、長い髪が両手にまとわりついているのが分かりました。女だ。あれがのっぺらぼう。そう思った時、ミラーの中の女が顔をゆっくりと上げたのです。僕は凍りつきました。目を見開きました。全身を悪寒が走りました。その女の顔は一つじゃなかったんです。まず顔があって、のっぺらぼうみたいに真っ白でつるんとしているんです。そこに吹き出物のように何かが膨れ上がっているのが見えました。顔です。白眼の上にまた顔が生えてるんです。浮き出るように。それは子供の顔だったり女の顔だったり男の顔もあって、助けてビエッと浮き出た顔が一斉に僕を見て一斉にわめきます。泣き叫ぶ子供の顔、口を目いっぱい開けて唾を飛ばす男、目を見開いてわめく女、顔から吹き出物のように浮き出た顔たちの恐ろしさに僕は身動きが取れません。ひたりと凍りついた僕に髪を振りながら女が近づいてきます。声も吹き出物の顔もそれぞれが小さな豆のような目から涙をひっきりなしに流して僕に叫びました。助けて、ひたり、ここから助けて、ひたり、どうか助けて、ひたり、助けて、ひたり、助けて、ひたり、ひたり、ひたり。1ヶ月ほどしてのっぺらぼうの噂は闇の中へと消えてしまいました。同じ時期に起こった 5,6 人の失踪事件と一緒に、あれは一体何だったのでしょうか。のっぺらぼう、それとももっと別の恐ろしい存在、今となっては何も分かりません。ただ僕は逃げる時に聞いた気がします。 彼の悲鳴をあの顔のどこかから。君下、助けてくれ。ここから出してくれ。以上。顔っていう題名の話でした。で、次読む前にジータレスーミ714こっちにおいでよ、ホイミンだなと。もう今、あ、でもまあ DS 出てたりするか、あれなのか、ホイミンって言って分かる人がどれだけいんのか、ね、分かんない人が増えちゃってるかもしれない。で715、顔がいっぱいで助けてって叫ぶとか、ハガレン思い出したと。鋼の錬金術師で、そんなのいるんだ。あ、でもなんとなくなんかそういう、まあいっぱい、うん、てか結構なんかそういうのは多いですけど、でも今回のパターンはあんまりわかんない、知らないですけど、顔のとこに吹き出物みたいに出てまた顔みたいな、その体にねとかいうのは多いですけど、顔にまた顔みたいなっていうのはあんまり、うん、あんまりというか自分は聞いたことないですけどね。で716、どんどん増えていくのね顔コレクション、うん、どんどんどんどん、そうしたら顔に顔でもうすごいことに、うん、半端じゃないことになるね。ああ、恐ろしいです。それが全員わめくと、うるせえ、かなり気持ち悪いグロ系ですね。怖いけど。で、717、デビルマンだよねおっちゃんと。顔がいっぱいで助けてって叫ぶとか、剥がれ思い出した。デビル、俺デビルマン知らないんだよね。デビルマンはね、あの懐かしのアニメみたいなやつとか、あとはあちょっとコント的なものでデビルマンパロってやるとかで、映画を知らないから、だからデビルマン全然わかんねえんだよな。てか長い豪作品が全然わかんねえ。デビルマンわからんわ、真面目にわかんない。デビルマン結局なんだ、そのオチは、オチっていうかどういう風に終わる話なのかも全然わかんない。話の流れも知らない。はい。で、今日最後、ナンバー010、誰だっていう名前の話、清田清かなさんの作品。いってみましょう。電話です、電話です、電話です。携帯電話の着信トークが胸ポケットから話しかけてきた。俺が手に取るとディスプレイには俺の友人花輪の名前が眩しく表示されている。時間は午前2時。こんな時間に電話してくる神経が少し信じられないかもしれないが、実際俺も部屋にいて電話を受けたわけじゃない。今日も深夜まで友達とカラオケで盛り上がってその帰りだ。夏休みに入ってから俺はバイトをしながら連日こうして深夜まで遊んでいる。別に誰かにとやかく言われても気にすることはないし、今しかやれないことは今やる。そう決めていたので今日もというわけだ。で、その時一緒にカラオケをしていた友人の一人がこの花輪。俺は通話ボタンを少々面倒くさそうに軽く押して耳に押し当てる。花輪、お前どうしたんだ。携帯電話の向こうから聞こえてきたのは軽そうな相変わらずの声。 あ、いや別に用があるわけじゃなくてさ、俺今コンビニでラーメン食ってんだけど、3分待つのって暇じゃんか。暇つぶしの手段ってやつ。声の後ろからは何かざわざわと誰かの会話のようなものも聞こえてくる。なんだ、だったら俺もラーメン食べに行けばよかったかと急に空腹を思い出す。カラオケの料理ってまずいわけには高くてどうも買う気にならない。でさ、今日のお前の歌って。そんな俺に遠慮もなしに花輪はもう3分以上話を続けている。さっきから言葉の間にラーメンをすする音やくちゃくちゃと食べる音が紛れてどうも聞こえづらい上に居心地が悪い。突然携帯の向こうからおかしな声がした。そして走り去るような足音も。けどそれは花輪の喋っているところより離れた場所から聞こえたようだ。おい、なんかあったか、後ろで誰かずこけたりしたのかとふざけ半分で俺は笑った。ああ、あいつだよ、ほらカラオケに来てたやつ。なんか食べてたラーメンの中に親指入れちゃって騒いでぜ。花輪もふざけ調子で笑ってる。どうやらやはり心配するようなことではなかったようだ。それで恥ずかしくて走っていっちまったが。カラオケに来てたのって、あ、ハザキだな。あいつ同時だからな。ハザキ、あいつじゃない、あいつだよ、あいつ。あ、名前言わないとわかんねえし。何かからかわれているような気分になり声が少し揺れる。どうも分かりやすい男みたいで自分でも嫌だが。だからあいつだよ、お前のよく知ってるやつだから名前言えってよ。花輪と押し問答を続けていると後ろの方から何か音がした。タッタッタッタッタッタッタッタッ、誰かが走ってくるような音だ。コンクリートに硬い靴の音が響く。あ、もしかして俺の方まで恥ずかしくてそいつ逃げてきたか。夜闇に光るディスプレイの光を顔に受けながら俺はニヤニヤと音のする方向を見つめた。ああ、お前の方向に逃げたからな、もうすぐ見えるんじゃないか。花輪の声にふと冷静さを感じる。何かおかしい。まさか何かやばいもんが来てるのか。柄にもなく心臓がバクバクとなる。せいだ。闇から聞こえてきたのは助けを求めるような聞き覚えのある声。黒い靴にジーパン姿の男。花は？そう、先ほどまで携帯で会話をしていた花輪が真っ青な顔で走ってきたのだ。俺には全て分かった。花輪が電話で俺をからかいながらラーメン食ってるふりして俺を驚かせようとしているんだな。きっと誰だと思ったなどとからかうように言ってくるに違いない。そうはいかねえぞ花輪。先手を打つように俺は一歩下がった。が悔しがる表情を見せると思った花輪はまだ青ざめたままだ。おい、どうしたんだよ。芝居じゃない。そう感じた時やはり何かあったのだと俺の心臓は再び脈動を早めた。花輪の顔は何か恐ろしいものを見た顔だった。その顔が引きつりながら俺に口を開いた。さっきコンビニに行ったら俺と同じ顔をしたやつが携帯しながらラーメン食ってて。え？花輪の背後から俺の持っている携帯電話から足音が聞こえた。 カタカタと俺の手は震えて携帯の電源を切ることもできなかった。来た、あいつが来たんだ。花輪はますます顔を真っ青にして俺を突き飛ばすと反対方向へと走っていく。闇に吸い込まれるように。面白いもの見れたか、セダ。携帯電話から花輪の声がまた聞こえた。声の後ろにあったざわめきもラーメンをすする音も聞こえない。花輪の声だけが。ふと絶叫が聞こえた気がした。花輪の絶叫が。俺は聞いた。なあお前誰だ。電話です、電話です、電話です。以上。誰だっていう話でした。でジータレス読み718、今日の話はすごい当たりだねと。ここは質が高かったか、いいとこ教えてもらった。で719、花輪くん金持ち坊ちゃんだねと影響されず、まあ花輪っていう名字自体でなんか珍しいからあれだけど。で720、怖いね、じりじりと怖くなるねと。ていうか何このループ。で721、雪国もやしスラッシュ花輪フューチャリング坊ちゃんと。それが出てくるのがすごいと思う。もう出てこねえよ、よく出てきたね。さ懐かしい、それが出てくるのはすごいと思うわ。花輪でもあの花輪もう懐かしすぎるもん、なんかもう、で722、まさか最後がバカもそいつがるバンダー落ちとはと。っていうか絶叫し聞こえのでまた声でいて去ってって、どうするよこれが続いたらまたって思うけど、はい、なんか不思議な感じがまた、これ良かったですよなかなか、はい、というわけで、今日はこの辺で、はい、終わりにしたいと思います。はい、聞いてくださったことお疲れ様でした、ありがとうございました。これで今日はナンバー010、まあナンバー10まで、読みました。次回11から読むのか、まあなんかその自作小説集じゃないところの投稿階段のそっちの方から、引っ張ってくんのかは分かんないんですけど、ちょっとまあここのサイトのやつを読もうかなと思います。でそうだな、投稿階段でどっか数は引っ張ってそれをニコ生でやろうかな、全然やってませんからね、まだ1回しかテストでやってませんから、やろうかなというふうにも考えております。はい、というわけで、録音ファイルはまたファイルバンクに上げたいと思うので、もしよかったら、落として聞いてみておくんなました。まあ今動画もそうだし、昔の録音ファイルもかなりアップしてるので、まあ、もしよかったら、それで落として聞いてもらえればと思います。はい、そんなわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではありがとうございました。それではおやすみなさい。じゃあバイバイ。